まもるくんインフォメーション。
あ、ちゃん俺。
まもるくんインフォメーション。
まもるくんインフォメーションのコーナーです。今日のインフォメーションはこの方です。
こんばんは。山口河川国道事務所河川管理課山本です。今日のまもるくんインフォメーションは集中豪雨についての情報提供です。ニュースでご存知かもしれませんが、昨日京都や東京で局所的な集中豪雨がありました。京都の宇治市では夕方4時から5時までの1時間雨量で77ミリを記録して26棟の床上浸水、240棟の床下浸水が発生し、 JR も2時間程度の運転見合わせで乗客約1万人に影響が出ました。また東京都内の江戸川区では夜9時から10時くらいの1時間に56ミリの激しい雨が降って、3時間の累計降水量も73ミリとなり、ともに6月としての最高記録を更新しました。都内では約1000戸の家屋が停電し、市民生活にもかなりの支障が出ることとなりました。全国で梅雨入りもしております。河川の下流域では雨は降っていなくても、上流では大雨という場合も多くなっています。西日本では晴天が続いており、渇水傾向ではありますが、気象情報には十分注意してください。以上、まもるくんインフォメーションでした。
はい、まもるくんインフォメーション、情報提供は国土交通省山口河川国道事務所からでした。サバガ物語をお届けしております。今インフォメーションでもありましたが、京都の方で、77ミリという時間雨量、まあ、これは1時間に降る雨の量ということで、雨の降る、まあ、強さを表す、まあ、言い方の一つなんですけども、77ミリと言っておりましたが、通常50ミリを超えるともう災害が起こるだろうというような、まあ、一つの目安、それを超えている雨でした。で、実は私昨日冒頭のオープニングでも新潟に行ってきたという話したんですが、たまたまこの時間にですね、夕方、そうですね、6時過ぎに東京駅を新幹線で出まして、ずっと実は走っておりましたら、神奈川県ちょうど新横浜を過ぎたあたりからですね、名古屋までもうすごい雨と雷雨で、その中ま新幹線止まらずに走ったのはすごいなと思ったんですが、本当に静岡付近なんかも本当に稲光が止まらないような非常に強い雷雲が発達してまして、その後その雨雲がどうも関東地方の方へ流れていったようですが、私も長いこと新幹線乗っておりますけど、こんな雷雨の中を走ったのは初めてということで、後になってこういう今ニュースを聞いて、やっぱりそういう浸水被害が出たなということで、たまたま山口県は少雨傾向で雨がほとんど降ってないんですが、それ以外の昨日岡山もかなり強い雨が兵庫県降っておりますので、紀伊半島も降っております。ですから実はたまたま九州とこの中国地域、西中国地方だけが、たまたま雨降ってないよっていうだけで、あともう全国的にそういう短期的な、雨の非常に強い降り方をしているということで、山本さん、これ油断ならないですね。もうやっぱり梅雨ですね。
そうですね。
ね、これやっぱり こっちにで77ミリって降ってもらって困るような気がするんですが、ただ梅雨に入りましたからそうも言っておりません、おられません。で、今日はそういうことも踏まえてですね、直接市民の方が防災情報を聞くとすれば、これはもう市の方から、防府市さんの方から、皆さんのところに情報がまあ伝わると。ただまあ一部サバ川に関していけば、緊急事態に、まあ、情報を早く出さないといけないときは、こういうラジオを通じて国交省さんからも情報が伝わるということなんですが、基本的に、まあ、市の方から情報が皆さんのところに伝わっていくということですので、今日のゲストは防府市役所防災対策室長の林さんにお越しいただいて、同胞系の防災無線が、まあ、設置されたと。
はい、
まあ、それの、まあ、あの設置の経緯とか目的、そして、まあ、どういったことに使うんだという、どういった情報が流れるということを、まあ、あのお伝えしてきましたけど、使わないことに越したことないですね、これ。
そうですね、あの保険と一緒でですね、う
ん、ですね。だけど、まあ、やっぱり市民の方にもぜひこういうあの伝える、まあ、無線があるということを知っていただきたいのと、ただそれも万能ではなくて、やっぱりどうしても状況によっては聞き取りにくいところがあるということもあるということを、はい、知っておいていただきたいですよね。
そうですね。
ですから、まあ、そういったことで皆さんぜひちょっとこう、あの、あ、最近そういうものができたよねということで、ちょっと家族の方、ご家族でお話を、していただくといいと思うんですけども、あの国交省さんの方も、あのこういう保護士さんの方に防災系の無線が、あの土保険無線できたということで、上住民情報が伝わるようになったっていうのは、ちょっとこれ、あ、いいお話ですよね。
いいことですね。はい。
ですね。
はい。
はい。まあ、そういう意味で。で、あの、ちゃんとあの、あれですよね、国交省さんと、保護士さんは、ちゃんと連携し合って、災害時は、対応できるようになってますよね。
あの、緊急時なんかは、はい、あの市長さんと、うちの事務所長がですね、はい、直接お話ができるような、ホットラインというですね、
はい、
直通の、電話の回線の準備もしております。
なるほど。まあ、これで、あの、サバ側からの情報も伝わってくるということで、まあ、あの、ある意味国交省さんがしっかり、あの、まあ、国がやってることですから、かなりしっかりサバ側のことを見てくれてますから、市役所としても非常に、まあ、ありがたいというか心強いというところはありますよね。
いや、それはあの非常にあります
ですね、
はい、
やっぱりあの見ていただいてる、そのやっぱ国が見ていただいてるっていう安心感も当然あるし、
そうです
ね、きちっといろんなものを使ってね、あの見ていただいてるし、はい、いざという時にはこういう割り込みも使っていろいろ複数経路で市民にも伝えられる状況ができているというのはありがたいですね、
そうですね、はい
はい、ただそれが活用されないことをもうとにかく祈るだけですが、ただ梅雨に入ってますから、あの気をつけたいなと思います。サバガ物語をお届けしております。時刻は7時46分30秒になるところです。皆さん、夕方のひとときいかがお過ごしでしょうか。まあ、あのこの時間帯のサバガ物語っていうのは、あの川活動とかですね、いろんなあの楽しい話題もいろいろお伝えはしてるんですが、なんと言いましても梅雨に入りました。で、梅雨に入ったと言いながらですね、ここ最近の山口の天気はもう梅雨ではないぞという、非常にいい天気が続いてました。で、梅雨入りした時にはちょっと雨降ったんですが、それからというものほとんど雨が降ってないということで、先ほどちょっと見ましたけど、サバガダムの方はまだなんとか、あの川のダムの方はなんとかまだ、大丈夫のようですが、ただこれがずっと続くようなことになりますと、本当にあの、渇水という言葉をですね、梅雨の時期にちょっと言ってもなんなんですが、特に今年の後半から来年にかけてまた、渇水のことを考えなくちゃいけないようなことになるかなと思います。あのこの番組でもお伝えしますように、あの雨が降るときには降るんだけど、降らないときはとことん降らないという、今非常に地球は変な気候の状況になっておりまして、片方では大雨降ってるんだけど、こちら全然降らないというようなことが続いているということです。まあ、そういう意味で、まあ、あの雨は降ってはおりませんが、あのいずれ梅雨前線が北上して、これがあの上がっていかないと梅雨は明けませんので、夏は来ませんので、必ず通らなくてはならないこの大雨の道ですから、やはり備えをしておくべきだと思います。晴れてるからこそですね。ということで、今日はあの防府市役所の方から防災対策室長の林さんにお越しいただいて、土方県無線のお話、まあ、あのこれで住民の方にいろいろ情報が伝えることができるということですが、ただ万能ではないので、住民の方にもやっぱ知っておいていただきたい、候補者も出しますし、だけどやっぱり情報を待つんじゃなくて、やっぱり自ら考えてどんどんどんどん、はい、事前に自主避難をやっぱりしていただくってことが大事ですよね。
そうですね。もうあのご自分であの危険と思われたのであればですね、
はい、
あのできるだけ早くあの避難していただけたらと思います。
ですね。
はい、
で特にあの、まあ、今日冒頭でお話したような、災害時要援護者、まあ、あの定義ってなかなかの難しいんですけども、まあ、災害が起こった時にそのしわ寄せが行くという話で、実はあのその新潟の FM でもお話を私したんですが、あの災害時に私がいつも皆さんにお願いするのは、あのまず正確な情報を入手してくださいと。これはまあ行政からの情報ですから、まあ、今回の防災無線のようなものを使って して、あるいはいろんな、テレビやラジオを通じて正確な情報を入手してください。でそれでもって的確な正しい判断をしてください。これ難しいんですけども、まあ、言葉そのまま書けば的確な判断をしてください。そして迅速な行動を対応してくださいということなんですが、要援護者という方はこの3つが何らかの理由でできない方々ということになろうかと思います。ですから今回防災、ね、道府県無線、設置されましたけど、やはり地域の方でやっぱりそういう方がおられたら早め早めのやっぱり呼び声かけして逃げていただくといいですよね、
は
い、
そうですね、
はい。まあ、そういう意味でやっぱり役に立つのが自主防災組織ということになるんですが、結構防府市も自主防災組織ができてきてますね。
そうですね、昨年から比べて、昨年57自治会、
はい、
あったのが今67に増えました。
着実に伸びてますね、
皆さんのおかげで、
は、
はい。
でまあ、こうやって、少しでも、ね、防災の組織ができて、で私も抱負と関わって長いんですが、まあ、言うのはなんですが、やっぱり結構きちっと皆さん考えて作られている自主防災組織かなと。組織作ったら終わりっていうところが結構全国的に今多いもんですから、
はい、
それを考えると豊富のその自主防災組織っていう中身があるというか、ちゃんと皆さん考えられて作っておられるんじゃないかなというふうにちょっと思うんですね、はい、
そうですね。内容が活動にいたしましてもですね、
はいはい、
かなり綿密に計画されたところもありますし、はいはい、まあ、避難訓練も年に一度か二度ですね、はい、もう必ずやられる地域もあります、はいはい、
ですね。でも、まあ、まだ結成されてないところもありますから、やはりこれ作れ作れじゃ、まあ、いけないんですけども、でもやっぱり、はい、まだの地域については準備が整えばぜひやっぱ作っていただきたいですよね。
そうですね、
うん、
大災害の場合道路との寸断で、
はい、
行政機関がですね、
はい、
もう消防署とか消防車とかですね、
はい、
救急車と、
はい、
もう求められてもですね、
はい、
要請を受けてもいけない場合がございます、はい。まあ、そういった時にはですね、まあ、地域を、自分たちの地域は自分たちで守るといった、
は
い、そういった自助と、
はい、
まあ、共助といった、
はい、
意識を持っていただきましてですね、はい、まあ、被害を最小限に抑えていただき、
はい、
のが、まあ、自主防災組織の、
はい、
目的ではございますが、
はい、
ぜひお願いしたいと思います、
はいはい。またこれの問い合わせとかどうして作ったらいいのっていうような問い合わせは、これは市役所の方に連絡すれば、
はいはい、
お答えいただけるということ
で、そうですね、防災対策室の方でもですね、
はい、
出前講座を作っておりますので、
なるほど、
要請があればですね、
隊
員自治会ともどういったところへでも出かけてですね、
ご
説明をいたします。
自主防災はどういうものかちょっとよくわからんなという方からもスタートしていただいて結構ですということで、
はい、
考えていただいて、まあ、いずれ組織を作っていただければということですよね、
はい。それとですね、
はい、
2年3年して役員さんが変わられる時があります。
ありますね。
そういった時に自主防災組織がですね、
うん、
活動がやや落ちる場合があります。
ですね。
まあ、そういった時にもですね、役員さんが変われた時にでも、はい、そういった今自主防災組織についてですね、
はい、
改めてまたご説明に要請があればですね、
はい、
上がりたいと思いますので、はい、よろしくお願いいたします、
はいはい。ということで市の方がこうやって防災のことでね、皆さんの、まあ、支援をしていただけるということですので、ぜひ皆さんも活用していただければ思います。今日はですね、防災行政無線、同方系の無線ということで、ハード面の話、そして最後にですね、自主防災組織っていうソフト面の話、ハードとソフト、この二つが一体となった防災こそが、まあ、地域を強くするのかなというふうに思いました。ということで、今夜のゲストは、豊富市役所防災対策室の室長、林さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
山本さんも最後までお付き合いいただいてありがとうございました。
お世話になりました。
それでは、そろそろ今夜も時間が参りました、来週までまた、お時間また来週この時間にお耳にかかりたいと思います。お相手は豊富防災ネットワーク推進会議竹本浩一でお届けしてまいりました。それではまた来週までさようなら。サバガー物語、この番組は国土交通省山口河川国道事務所の提供でお送りしました。